Sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2280回、9月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もう9月も最終週に入りました。オープニングテーマはもっと早く気づけばよかったです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アップルウォッチ再起動しても直らなかった画面を上から下へスワイプして通知を見るっていうことができなくなる問題が私はありました。バージョン9に OS をアップデートしたら直りました。早く直してアップルさん。助かりました。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。予約した iPhone、Apple Watch、AirPods ですが、一番予定が遅かった10月1日以降が9月22日に届いたようです。ついでに9月23日は AirPods Pro も届いたようです。私ベトナムにいるので受け取りません。早く受け取りたいな。今日もよろしくお願いします。
最初今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はいどうも。いや私もイヤポッド明日届くんですけど、それまで使ってた他の会社のイヤホンをどうしようかなと思い、今ちょっと考えつつ、何したらいいですかね。早く思いついておけばよかったと思いました。大江です。よろしくお願いします。
Cネットジャパンにあった記事です。 Apple Watch Ultra 開封からセットアップまで、ウルトラならではの特別な付属品もという記事が出ていました。先週9月23日、祝日金曜日は Apple Watch Ultra が全国で発売開始の日でしたね。今週は坊先生今参加いただいてまして、スミレさんは今週お休みになってます。この中でウルトラ発注した人います？発注というか頼んだ人、買った人。
いえいえ、
今のところ誰もいません。
そうですね、
本当はウルトラ欲しいんですよ、すごく、はい、すごく欲しくて、マリンのバンドがすごく気になってて、はい、いいなって思ってるんだけど、はい、あれに買い替えてしまうと、はい、今まで持ってるバンドを全部捨てないといけなくなるんで、
別に捨てないと思ってたらいいじゃないですか。い
やだって使えないんだもん。
いやまあ、
一応互換性はあるようですね。
いやいや、そうじゃなくて、40ミリのやつだから、僕の。
そうなんですか。
なんかの記事になったんですけど、40ミリも使えるんですけど、見た目が変になる。
普通は45ミリしか使えないでしょ、あれ。
そうですね、45ミリサイズで、今売られてるものと同じバンドってことになってますね。
公式では非対応ってなったんですけど、確かどっかの記事で見ました、
ね、はい。入るのは入るみたいな。
入る、うん、入って、一応固定はできるけど、はい、隙間がすごく
開く。あ、でしょ、だから端が合わないんで。
そうだ、端は絶対合わない、
ね。端が絶対合わない。さ、そなんかちょっと格好悪すぎるって、嫌、はい、だよねっていう。
そうですね。
セルテープちょっと間入れといて厚みますから。
それでいいわ、なっただけ。
すいません。記事では早速の Apple Watch Ultra 外箱の開封のところから写真がありまして、これ歴代の Apple Watch ってずっと細長いケースなんですけど、初めてですね、こういう、なんて言うんですか、雪見大福が入ってきそうな箱っていう、あの、なんて言うんですか、重要な長方形の箱に入ってるんですね。
いや、今まで、
エルメスは違う？
エルメスとかエディションとかは、
はい、
エディションは四角い箱でしたよ。
ああ、そうでしたか。
私買ったことあるから、
私は SE とか普通のアプローチの箱しか見てなかったからね。この箱見てはすごいと思ってたんですよ。
エルメスも細長い箱ですけどね。
はい、何代か前、2代目ぐらいのエルメスは確か違うかった。
あ、そうですね。
はい。さあ、そんなエルメスは買うけど、ウルトラは買わなかった春さんでしたが。
はい。はい、前にも話しましたけど、あのごつさが私はどうしてもちょっと受け入れにくいかな。
シュッとしてた方がいいんですよね、
そうそうそうですね。
ごつのつけてたら、これに見合うように筋肉つけてみたいななって。
いやいや、
多分腕時計ごつい方が好きな人って絶対いるんで、
はいはいはい、
だからそこに受けるっていうことを期待してるわけですよ。スポーツウォッチであろうがなかろう
どっかの記事で読んだんですけど、丘サーファーにぴったりっていう。
ああ、そう
です。丘サーファー、もう20年ぶりぐらいに聞いたことだよ。なかなか言わないですよね、今。 ウルトラの注文が多分殺到してるんじゃないかなと思って、今アップルのサイトで注文したら何日ぐらい納期かかるか見てるんですけど、出荷日 3,4 週間ですね。
思ったより、でも思ったより、そんなもんですかね。
これ多分私ほんま思ってんの、今9月10月11月です、年末までずっとこれね品不足言うと思います、ウルトラは。すごい人気ですよね、やっぱり。
欲しいけどね、はい、そうそう、先ほどの、ね、はい、打ち合わせの時の話じゃないですけど、毎年 Apple Watch も新しいの出てきておりますと、
はい、
そんな中でウルトラが例えば2年ごとに最新になるんだったら、ちょっとは頑張って2年ごとに変えていこうかなと思うんですけど、毎年もし出ちゃったら、はい、大変だなっていう。
いや、毎年は出ると思いますけど。
毎年出るかもしれないですよね。
あ、そうです。ちょっと、ね、何かというと、センサーはやっぱり最新のものを積んでくると思うんですよね。そうすると、外観は変わらず、センサーが変わりましたから次のバージョンみたいに出ると、はい、やっぱりこう、なんですかね、健康の面でも Apple Watch 使いたい私としては、
はい、
センサー新しくなったら買い替えたくなるわけですよ。
はい、
でもやっぱウルトラの値段で毎回買い替え出たら倒れるなみたいな。
それはね、
悩ましいですね。うん、欲しいけどね、うん、
だから自分が欲しいセンサーがつくまでは買わないっていうのは正解
なるほど。
で、はいはいはい、私も今の Apple Watch でも3つ新機能とか入らないと買わないっていう自分の中のルールを作ってるんですよ。
はい、
そうすると、あ、3つ変わったな、センサーもちょっと増えたな、あとなんかこういう機能が前と違うなっていうのが3つ上げてきたらアップデートするんで、だいたい2年とか3年ぐらいなんですよね。
あ、分かります
。そうしないとお財布も抑えられなくなるので、
マイルールがあります
。今回皮膚温センサーだったのがちょっとなっていうか、すごい女性推しだったんですね、普通のアップルウォッチの方が、
うん
ね、
うん、
だと自分にはあまり関係がないからっていうふうに思った人多いと思うんだよね、きっと。うん、
これでもし女性じゃなくても体温使ってこういう健康を見れるっていうのを提案してくれれば、
くれればそっちちょっと傾いたかなと思ったんだけど、それは全くなかったんで、うん、じゃあいいかなっていう、
はい、確かに、ね、
タイトルにありましたウルトラならではの特別な付属品っていうのをね、この記事の写真を追っかけながら見てるんやけど、どのこと言ってるのかもういまいち把握できなくて、私が。
確かにね。
これ何のことを言ってるんやろうなと。延長ケーブルの、バンドのエクステンションがついてくるって書いてあるんですよ。うんうん、
それじゃないですかね。
そのことなんですかね。記事の写真に、ね、裏返したところの写真もあって、従来の Apple Watch のシリーズなんかに比べると、もう全然違いますね。
うんうん、
ダイバーウォッチのそれっぽい感じの、いかにも耐水みたいなデザインに見えますけど。うんうん、多分これに対してのまたいろんなカバーが発売されると思うんですよ。
はいはいはい、はい。
このごつさに加えてまたさらにカバーやから、
カバー
すごいもんになると思いますよ。
カバーつけて使うもんじゃないと思うけど。
そうそうそう。ですけどあるじゃないですか。なぜこれにカバーっていうのが逆に人気読んだりとかっていう世界が。
うん、
まあきっとそうなるんだろうなと。
山村さん買った、そう、あの、ジャラッとしたやつを。
そうそうそう。
あれね。
これ用のが出たらね、さらに重く。
あれ、ほんまつける勇気ない。全然家でおるけど。
せっかく帰ったのに。
ねえ、はい、ごついカバーね。実際使った記事の方もね、同じ新ネットジャパンの方で同じライターの方、坂本淳子さんとおっしゃいますか。書いてらっしゃいまして、Apple Watch Ultra 先行レビュー。前編、日常生活やアルペンルートで試した印象は？という写真入りの記事もありました。これいいですね。だから実際もうつけて発売日前にいろいろなところでフィールドで使われたんですね。
ね、
ダイナミックタイプ機能に対応してるアプリっていうのはね、表示は途中であるんですけど、これは
普通に今までありましたね。
はいはい。
一緒にフィットビットとつけてるところが健康とか、はい、あの体のセンサーにご興味があってやってんだなと思いました。
普段はこの方はフィットビットでやってるだけでしょ。
はい、
レビューのためにつけてるだけで今、
うん、はいはい、まあ、でも普段からそういうの使ってらっしゃる方ならではの視点っていうのが生きるって感じですかね、
うん、
コンパスアプリケーションを使った例もあって、別にこれはウルトラ以外のウォッチでも使える機能ではありますが、コンパスウェイポイントで作成してウェイポイント間の距離を方向を調べたりとか出てきてます。
あれなんじゃないの、2衛星見れるのはウルトラだけでしょ、うん、
アプローチではそうですね。
そうですね。
GPS の精度がより上がるということ
ですね。GPS の精度は全然違いますよ。
はい。普通のカーナビは3つ以上の衛星捕まえないと補足できないんでしたっけ？
その意味の GPS とは若干意味が違う。
あ、そうですか。
詳しくはないですけど違いますね。
はい。普通、よくカーナビの仕組みはみたいなのを読むと、3つ衛星補足して、それで一応特定しますみたいなことが書いてありますけど。うん、 この場合は方向みたいなことなんですかね。
じゃなくて、もっと精度の高い周波数帯を出している新しい GPS 群があるんですよ、今。
あ、そうなんですか。それは不
便じゃないですか。そっちを見れますっていうのがこれの売りだ。
ああ、なるほど。
電波の種類が違うんですね。
はい。
だから iPhone にはついてるんですよね。
iPhone 14からですね。
14から出てるんですかね。
さすが、14買っただけ言うな。
Apple Watch にはついてないんだけど、このウルトラにはついてます。
ウルトラ
には
ついて
る。なるほど。
まあ、ハルさんウルトラ行っとったらもう両方行けてすごいでしょうみたいになったのに。
いやいや、そこまでは別にいいです。はい。 iPhone が正確に
どっちかあったらいいやらみたいな、うん、
でね、これウルトラならではの機能で86デシベルのサイレン機能、
あ、
なんか迷った時とか緊急事態の場合大きい音を鳴らして居場所を伝える、
うん、
そうです、
迷った時に音鳴らすんか
緊急事態
ってことですかね。
これもちろん誤動作で急になったりっていうことはないような仕掛けにされてるんだとは思いますが、
うん、はい
はい、意図せず鳴らしてしまったらあの人なんやみたいなことになるから。
満員電車で鳴っちゃったら大変ですからね、
86デシベルってすごい音ですよ。
あ、そうですか。
前も言いましたけど、よく原付のうるさいのが走ってる時あるじゃないですか、
うんうん、
あれで76とか80いくぐらいなんですよ。それの上いくぐらいなんで、だから結構な音量ですね。独自のサウンドは遭難を示す音と一般に認識されている SOS の音が交互になるということ。
はいはいはい。
これは SOS のモールス知ってる人しかわからないんだけど、そうなんですね。
モールスで鳴るって書いてあるの？
いや、そうは、あ、そう、モールスは書いてないですね。でも SOS の音ってじゃあ他にはあんまりイメージできないんですけど、なんかありますかね、SOS の音。
いや、わかんないけど。ちなみにそれでどれぐらい時間持つんです？鳴らしたり。
ああ、そこは書いてないですね。YouTuber の人がどれぐらいになるか試してる動画が出るまでまたな、分かりませんね。
本当に遭難して鳴らすとしても、周りに人がいるって分かってれば鳴らせばいいやろうけどね、うんうん、そうじゃなかったらしばらくは鳴らさないよね、きっと、
うん、
そうか、期待して一時間でも鳴らし続けるみたいな場面もあるかもしれませんし、うん、
それで電池切れたら最低や、
うん、そうですよね。
確かに
ウルトラ持ってる人らが3人寄って誰飲んで鳴らすっていう話になったりするでしょうね。僕のもの電池ないから家やでとかなんかいう話になったりして
順番に鳴らそうと。
そんなわけでこの記事は前編となってまして、次回は海で使った印象をお伝えするということで、また海にも行かれるそうです。
この人もすごいですね。
すごいですね。いや、それ発売前に提供されたらいかなあかんでしょう。ねえ、アウトドアのいろんなところで使える。リスナーさんもきっと買われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、ギガジンさんの方では動画入りで Apple Watch Ultra 速攻ムービー&フォトレビュー圧倒的デカさ&存在感っていう記事も出てました。これ中の箱、山岳地帯の雪山みたいな写真がプリントされてますね。ギガジンさんの写真で見たらね。
ああ、そうですね。
ねえ、こんなん見たら山行くの怖くなるじゃないですか。
いや好きな人が見たら行きたくなる。
行きたくなるよね、
うん、これでもモデルによって模様が違う可能性あるよね。
あ、そうです
よね。そうなんです
よ。そうですよね。
Cネットの写真だけの記事です。少し前の、はい、それは海なんですよね。
あ、やっぱり違う。じゃあマリンモデルを頼むか、
そう、
うん、なんとか違うんでしょうね、きっと。
多分そうでしょうね。
箱をコンプリートする人いるんちゃいます？
いやろ、そこまでは。
何のために。
箱だけメルカリでお買い求め。
いやいやいや。
これはありそうやわ。
ね。
箱だけ売り出す人いそうやわ。
はい、ここでも従来のアップルウォッチのシリーズとね、ボディの違いなんかも比較写真が出てました。デジタルクラウンのすぐ下の押しボタンと反対側のオレンジ色の押しボタンって2つあるんですけど、私オレンジ色のボタンの機能がもう一つよく覚えてなくて、これアクションボタンっていうんですね。
はいはいはい。これは設定で結構いろいろ割り振りができるみたいですね。
はいはいはい。
いろいろ割り振れるけど、基本的にはアプリがこれを割り振っていいよっていうのしか割り振れないみたいですけどね。まあ自由に振れるような機能ではないみたいです、
うん、
ついうっかりデジタルクラウンの下の方のボタンと間違えて押すっていう可能性もなきにしもあらずなんで。
あ、まずちゃう方向やからまあいいと思います
ね。
色はちゃんと色合わせてあるところがかっこいいよねとか、
うん、はいはいはいはい、はい、
どっちもオレンジ色にしてあるとか、
ね、はい、赤じゃない初めてのカラーなんですよね。
なんか意味があってオレンジにしてるんですかね。
どうなんでしょうね。見やすいんですかね、どういう環境でも。 あれじゃないですか、海の中でも青でも目立つんじゃないですか、色合い的に。
多分そうじゃないかなと、
ね、
同じギガジンさん記事でも Apple Watch Ultra 海外レビューまとめ、プロアスリート向けモデルよりも本格的な競合製品の存在を指摘なんていう記事も出てました。
いやいや、それはあるって。どこでも。
ただこの記事の一番最初の写真がウルトラオリジナルのフェイスでしょうね、これは。 黒地に赤いだけ使って、なんですか、ベゼルっていうか、ね、いろんなこう表示してて、ああ、これにしたい、私も。このウルトラ用のフェイスが使いたいけど、使えないですね。
じゃあ5年後ぐらいに、はい、多分これができ
ますかね、
一般の、
うん、俺できますかね、
できるようになります。いや、ナイキモデルがなくなって、はい、今文字盤が全員使えるようになったのと同じ。
いやいやいや、あれ使えないんですよ。
え、そうなんですか。
エルベスモデルは実は、ね、ナイキの使えない
ん
です。
そうなんですよ。
え、なんでそんなわけわかんないの。
え、嘘。
本当
かわいそうに。
それはエルメスつけるような方はそんな運動しませんよみたいなことですか。
ただね、エルメスモデルも実は文字盤増えてるんですよ、
うん、オリジナルのね、
オリジナル文字盤が増えてるんだけど、はいはいはい、とか思った、せっかくナイキのやつにしようと思ったらできへんねんとか、
はい、ナイキの文字盤初めて私使いましたが、小綺麗でいいっすよ、うん、かっこいい、
知ってるやけど、ね。
そんなわけで、ここいるメンバーが誰も実況触れてないので、まあ、記事を追っかけるまでしかできなかったんですが。
ちょっと気になったのが、はい、背面に4箇所ネジがついてるんですよね、はいはいはいはい、ウルトラは。今までのアプローチとかシーズ8はついてないんですけど、
はい、
ネジで止める方がより耐水性能とかが上がるっていうことなんですかね。
デザインの可能性もありますけどね。
なるほど。
強度を増すために肌に当たる方の間に一つカバーを間かましてる、うんかなと私は見て思ってますけど。
ああ、なるほど。もしかしたらまた分解動画
は。そうですね。それはもう期待できますね。
はい。
ウルトラのお話で iPhone マニアさんの方では Apple Watch ウルトラ向けとしてバグ修正のウォッチ OS 9.0.1 が登場っていう記事も出てました。もう早速バグ修正対応出てるんですね。なんかスピーカーを使用している最中に電話の音が歪むバグに対処したものだったそうです。あ、ウォッチ OS 9にしました、皆さん。
はい。
はい、私はしました。
それしてからちょっとおかしいことが出て、ちょっと私アップルのディスカッションのところに出てた記事、自分でリンク貼ってるんですけど、最近スヌーズダブルピンチまた停止の文字が表示されるっていうのは、ウォッチOS9にしてから表示が出てきて、設定で消してもまた出てくるっていうのが実際起きてるんですけど、ないですか、私だけ。ないにしてから普通に何気なくパッと手首返して時間見るじゃないですか。
はい、
今でもそうなんですよ。必ずね、四角い枠でくぐってスヌーズダブルピンチとかいうのが時計で言うと12時のあたりのところに出てくるんですよ。
へ
ー。すぐ消えてくれるんやけど、はいはい、急いで時間見たいときに一瞬それが邪魔するからイラッとくるんですよ。で、設定でいくらアクティビティとかいろんなとこずっともうネットでアップルのサイトも調べてやってオフにしててもまた出てくるんですよ、これ。
それはウォッチの方でアラームを設定、
いやもうそんな全部解除したんですよ、だから一回、
うん、
したけど出てくるんですよ。
出てないな。
出てないですね。
ディスカッションの方でももう私と同じようにその出て消えへん困ったいう人が何人もいて出てるんでね、うん、最近アップルのディスカッションのところ私も同じ質問がありますっていうボタンがついてて、うん、それを押すと何個目の同じ人っていうカウントが入るんですよ。
今見たら233
でそんなにいるでしょ、うん、そうだから、ウォッチオス、もうちょっとアップデート出てほしいなって今回ってるんですよ、私、
うん。
三浦さんも気になるような記事が一つ出てまして、これも iPhone マニアさんでしたが、Apple Watch の心電図アプリで心房細動を見つかる、息子の起点で母親に装着という記事で。
お
う、まさしく、三浦さんがご両親にね、Apple Watch買って差し上げたいみたいなお話前してた。
うん、お金がないから買ってあげられなくてごめんねっていう話をしてたからね。
出先でお父さんからお母さんの具合が悪いというのを聞いて、で駆けつけたら、うんうん、お母さんの血圧測定を行うと問題なかった、でもお家をつけたら心電図測定を実施すぐできたということですね、
うんうん、やっぱりね、うん、うち今年2年ぶりかな、はい、に実家に帰ったんですけど、
はい、
その時にこれ何つけてんのって言われた時に、あ、アップルの時計だよって言ったら、はい、そんなん出てんだっていう話になって、
はい、
確かに両親どちらもね心臓系で手術してるので、うん、こういうのつけておくと事前になんか異変を気づいて早めに病院行けるっていうのはいいのかなというふうに改めて思ったんですけど、何があれって言ってスマホがアンドロイドなんで、そっからスタートになっちゃうんですよね。
なるほど。
すごい金額になるんですよ。
あ、
それも2人分でしょ。俺、大事になるんだ、ウルトラ買えちゃうな、みたいになっちゃうちょっとごめんなさいってなってます。
なるほど、ね。
それは言える。
はい、ちょっ
と。それもし、フィットビットが同じようなことできる機能のが安く出てきたら。
あ、それはつけてた。それっぽい。
うん、
何って聞かなかったけど、
はい、
なんかつけてたね。
なんかつけてたってアバウトですよ。
あ、というか、うん、アップル製品じゃなかったら興味わかなかったんだけど、うん、なんかつけてた。 心房細動の検出って多分日本非対応なんですよね、これね。
日本ダメなんですかね。
あ、書いてます？
心房細動について出てますね。
出てますか？
はい、すいません。
対応は一応はしてるみたいですね。ちょっと待って。
あ、アップルのオフィシャルサイトのサポートのページを今春さん見つけてくださいまして、アップルウォッチ心臓の健康に関する通知というページですね。
それの下の方に心房細動についてということで。
はい。あ、ありますね。
あともう一つ貼ったのが関西労災病院のブログ的なところで、アップルウォッチで心房細動を見つけるという。
はいはいはい。
記事が。それは研究ではなく、もうそういう機能があるってことですか。はい、
この関西労災病院でもアップルウォッチによって心房細動が見つかっている方が増えていますと。
あ、失礼しました。は
い、ということのようです。
あるんですね。
はい。なんかよくわかんないけど、心房細動履歴は有効にしないでくださいって書いてあるけど、なんだろうそれ。
履歴残しといた方がいいんじゃないの？
ねえ。
今お話しありました関西労災病院は、甲子園口からちょっと東へ行った、あ、立花からもそんな遠くないから、三浦さんよくご存知の場所みたいですね、
これ、ね。甲子園口となると懐かしい感覚に襲われますね。
はいはいはい。ね、学生時代いらっしゃった場所ですね。
そうなんですよね。
ブログ気になる気になるさんにあった記事で、アップルウォッチウルトラの模倣品が早くも登場、外観はそっくりで価格は約5000円という記事がありまして、いや、まあまあ、あるでしょうよ、そういうものは、というのは思いましたけど、でも写真で見る限りはクリソツってやつですね、ほんまに。なんか、どうやったらここまでって感じで載ってますけど。充電ケーブルの端子が USB-A であったりと安物にありがちな
ダメダメやな
ですね。でもサイドのスピーカーとかアクションボタンですか、そっくりですね。
すごいですね。
ねえ、息写しって言っていいぐらい、多分わからないでしょ、普通につけて歩いてたら。
ですね。
でも充電口がついてるはずだろ。
充電口、あ、そうか、
非接触じゃないんじゃないの、非接触な。
動画見ると非接触の充電っぽいのが、
ね、一応非接触やな。
インターフェースもかなり近いものがありますね、
これを見る限り。
よーく見たらアップルこんな感じでやれへんよなっていうのが出てくるからわかりますけど、知らない人が見たらもうアップルウォッチやと思いかねない感じですよね。
でも iPhone とリンクできるんだ、これ。
これできるんですか。
できんの、これ。
一応やってるって。出てるスマホはこれ iPhone じゃないです、 Android ですね、うん。
まあ、そこまでやったら本当、本当に訴えられるレベルになっちゃうからないでしょうけど。
シリが出てきますね。
スマ
ホの画面。シリっぽい何かじゃないですか。
シリっぽい何かかな。多分そんな気がしますね。
うん、
形的な iPhone ではちゃうなっていう感じですね。
はい。
そのうちに iOS がアップデートして、偽物の Apple Watch とはリンクしないようにするか
もしれないね。なんか今 iPhone の13とそっくりな携帯あるでしょ。よくツイッターで話題上がってるんですけど、写真上げてみんながこれ iPhone 13やと誤認識してしまうデザインいう。のっちも全部ついてて、なんかインターフェースもそっくりなんですけど、サファリとか微妙に形違うんですよ。そんなんでね、騙されることはないように気をつけましょうということでした。ピコ星さんからコメントいただいてます。ワムダの声の皆様、こんにちは。今回は発表されたばかりの iPhone 14 Pro を無事入手見込みとなりましたので、経緯と軽いレビューを報告させていただきます。iPhone は 3G 以来ノンエースで来たのですが、7の次が10周年記念モデルと聞いて見送りました。2017年は入手困難と言われ、リリースから少し間を置いて11月に iPhone X を入手し、現在まで使っていました。個人的には最近はカメラ性能の進化が中心で、iPhone 14も値が張るため少々迷いました。が、逆に iPhone X を5年間使い続けた身としては、Mac と同じく高スペックなものをある程度使い続ける方がいいと判断し、思い切ってノッチなし、ダイナミックアイランドの iPhone 14 Pro 128GB ディープパープルを選びました。結局カメラ性能重視の機種になりましたが、メモリー、バッテリー、処理速度、ストレージなど、さすがに iPhone X と比べ基本性能が上がっているので、その辺は結果オーライだと思います。購入にあたり、オンラインストアで初めて予約開始時に手続きしましたが、ラストの画面で Oops という表示になり、慌てて入り直してもう一度同じ構成の注文を入力し、またラストで Oops 表示が出て万事休すです。気を取り直し iPhone のストアアプリで確認すると重複注文状態になっていました。翌10日に Apple にそのことで電話をすると、システムが注文を処理しきれていない可能性があるので確認次第、ご注文ありがとうございますというメールがそちらに届くので、その後にまたご連絡くださいとのことでした。その後、日中外出していたので、翌11日にメール確認後、Apple のサポートに電話をし、結局片方の注文をキャンセルし、本体とケースの注文で ケースは9月11日到着、本体は9月16日に心斎橋で受け取りと引き継ぎとなりました。これまで使っていた iPhone X が4年10ヶ月でバッテリーの最大容量が 90% はなかなか優秀ではないでしょうかと、ここまで長文になり、そもそも現時点で実機受け取り前ですので、肝心のレビューは別のコメントでさせていただきます。乗り換えた方もそうでない方も iOS 16の壁紙で秋に向けて気分一新してみてはいかがでしょうか。では、と彦星さんからコメントいただきました。彦星さん、またコメントいただきましてありがとうございます。ここにも春さんと同じで注文時に難儀しまくった方がいらっしゃいます。
でも難儀しまくっても16日、はい、できたんですね。
ウープスっていうのを表示で出たんですか。
いや、私はそういうのは出なかった。ウープスという表示ではないんですけど、内容忘れたんですけども、エラーメッセージが出ましたね、日本語で。
それほな違うところにアクセスしてたんです
か。そんなことはないです。
そんなことはないね。途中で iPhone は 3G 以来ノン S っていう表現があって、ノン S の意味がわからない方もいらっしゃるかと思いますんで、この番組始まった頃 iPhone がまだ 3G、4G って言ってた時ですよ。 3G の次 3GS というモデルが出たんですよね。でもその時に番組で、その当時は大江先生、私、松尾さんの3人でやってまして、3人ともこの 3GS には購入の気持ちが向かなかったんで見送りになったんですよ。だ、つまり誰も S 付きのモデルを要してないので、ノン S だな、ノン S 同盟ですねこれは、というふうに私が言ってから、みんな、私もノン S 同盟ですとかいうコメントが来て、で、世の中にノン S と S 同盟が分かれてるみたいな話をしてました。先に出た後いらない同盟とか、なそういう名前付けで遊んでたんですけど、今度はダイナミックアイランド共同国を作りましょうか。ダイナミックアイランドさえあればもう何もいらないみたいなこと。
でも、
う
ん、
大絶賛のね。
そうですよ。
ね。
なんでか知らんけど、iPhone は Apple Store で受け取りなんですね。
これどういう経緯でストア受け取りになったんでしょうね。
ハルさんの話だと Apple Store受け取りはできない。
私がやろうとした時はストア受け取りっていうのは選択できない状態になってましたね。
これは彦星さんにどこでアクセスしたらいけたんか、Wi-Fi の根元が違うんじゃん。で
もそんなんで決まるのね。
ツイートとかネット見てると、ストアで受け取ってる方もいらっしゃるのはいらっしゃるようなの で、なんかそういう方がどういうふうに予約したのか、ちょっといらっしゃったらちょっと、
ね、春さん一つ不利なのは、ベトナムから日本の購入ページにアクセスしてた。
いや、この時は一時帰国中だったので、の時は日本からやってました。
本体受け取り前なんで、壁紙で秋に向けて気分一新、しませんよね。
するかな。する人はします。
いや、俺さんはするみたいな雰囲気じゃない
ですか。いや、あれは別に変えるだけで気分一新してるかどうかまた別問題なんですけど。
そうなの。
変えたなっていうだけの話 で、
そう
です。季節じゃない時もあるんですよ。だから、あの、この間なんてタローマン見に行ったから、タローマンの写真壁紙してますし、
ね、はいはいはいはい、はい、
タローマンあれからまたやるんですよね、再放送とかイベントもまた。
あ、そうなの。
岡本太郎展が大阪でずっと10月までやってるんで、その間はやっぱりこう盛り上げでやろうとしてるみたいで、
はいはいはい、
買いに行った話しましたっけ。
ノベルティをね、
ノベルティっていうか、あのグッズを、
ああそう、ね、
もうほとんど売り切れで、ガチャガチャ引いたらスカばっかりで、めっちゃ腹立つ。太郎マン出えへんもうとか思いながら、はい、買い前変わりましたけど。番組でもなんかああいうキャラクターやって、なんか一山当てたいですね。
そうですね。とは言っても、ね、アップルのキャラクターにしちゃうとね、いろいろ問題あるし、難しいよね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず、毎回全画面を撮っていたとか、アップルのホームページからでも程度の良い中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月29日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。